はい、今日はペテロ第一の手紙、3章の13節から22節までです。このところの特に後半についてはさまざまなこう議論や解釈、非常にこの分からないような内容、ここだけにしかないということだからですね。この聖書たくさんこの分厚いページ数、旧約から新約ずっとありますけれども、ここにだけしかないということが書いてあったりするもんだから、一層ここで、いろんな説明も生まれてきた、歴史的にだけどもちろんそういった統一的なですね見方っていうのはこれ難しいというようなところもあるわけなんです。まあ、時々ですねこの聖書にはどう考えても非常に分かりにくい、分からない、他の箇所と比べてもですね、まあ、そういうところもあるわけです。でもそういう中からですね、これはペテロがその時代の状況の中から特に示された、他の人たちには示されていなかったけども個性的にですね、そういったある状況の下で示されたということであっただろうと思いますが、まずですね、全体として最初のところからしてみるとですね、苦しむ苦しむということが今日のところの前半では繰り返し書いてあることですね。義のために苦しみを受ける、迫害を受けるというふうなことですね。それから下の段17節も、神の御心によるのならば善を行って苦しむというようなこと、イエス・キリストもまさに苦しまれたんだと、そういったいろんなことで、苦しむということを繰り返し書いてあることから見てもですね、この苦しみということをどういうふうに受けたらいいのかっていうこと、これは以前から繰り返しているようにこのペテロの手紙が書かれた状況、これは実際にローマ帝国の大きな力によって迫害を受けている、で実際にですね、今の私たちのようにいわばのんびりとしてですね、キリスト者としての生活ができる状況では全くなかったわけですね。公にキリストを信じるだけでむごたらしい刑罰を、拷問を加えられたり、そういう人がついつい出てきたわけです。これも歴史上の事実なんですね。日本の場合も300年以上前にはそれはものすごい迫害があったわけです。そのことを私たちも思わないといけないわけです。苦しみということを何となく机に座ってですね、頭で考える、そういうだけではなくて現実に迫ってきてですね、手が切られる、足が潰されるとかですね、そういう恐ろしい目にあったと、そういう中で言われたということであって、その苦しみの中からどのようにしてですね、大きな権力、たくさんの人たちが殺されていく中で何が一体希望なんだろうかという、そういう切実な問題をいつも抱えていたわけです。大体聖書ってみんなそうです。他のあらゆる書物のようにですね、なんかのんびりした、ゆったりした、まあ日本の残念なことに古今集とかそういった多くの和歌集もですね、貴族たちが貧しいと、圧倒的多数の人からの、まあ、税金ですね、一種のそういうもので、のんびり遊び暮らすと、綺麗な服を着てですね、でそういうふうなものが非常に多いから、だから本当に救いということには私なんかも呼んでも全然力も何もなかった、関係ないと思ったわけです。でそういうことではなくて、聖書の場合は初めから終わりまで徹底的にですね、非常な苦しみの中から救いということが中心的なテーマになっているわけです。そこでですね、私たちが苦しむっていうことをどう受け取ったらいいのかと、で最初のところから引っかかるということがありますよね。13、良いことに熱心であったら誰ががよくあるのかなんて言ったって、すぐ後に書いてありますね、義のために苦しみを受けるって。ちょっと表面的に見たら矛盾してるはずです。良いことに熱心だったら害を加えるものはないように見えるのに、すぐに義のために苦しみを受けると、これもずっと書いてあることです、以前から。だからそういう意味で表面的なんだ、なんか分からなくなるわけですね。でもこれは本当に良いこととは何なのかっていうと、それが少し前の9節、前のところで言ったところです。9節でですね、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いないで、かえっ ってその人たちが本当に良くなることを祈る、祝福を祈る、これが本当に良いことなわけです。あらゆる時代において、あらゆる人にとって一番良いことはこれが、でこれですね。私は寝とるから良いことできませんということもありえないわけです。能力がないから良いことできませんということもないわけです。寝てる人は、ね、病気で寝てる人はですね、健康な人以上にですね、苦しみをよく分かっているわけです。だから苦しみを持っている同じような人たちに一層真剣に祈ることができる。元気な人はどうしても分からないというところがあります。で、傲慢な人は何か自分というのを出そうとしてですね、そういう人は何かパッと悪いことを言われた人に怒ると。パッと言い返す。そういうことはですね、全然良いことではないと、これはすぐに分かることですね。でもついそうしてしまうんです。何か気に入らないことを言われたらパッと言い返す。で、何を持っていくか、自分が上なんだという感じですね、そんな風にしてですね、自分はあんたには間違ってはないんだっていう風なことを言うんで、間違いは甘んじて受けて、間違いを言う人のために祈るっていう風な心は、何十年経ってもですね、全部完全にできている人誰もいないわけです。それは聖なる霊が豊かに与えられなければできない。そのような良いことに熱心であったら、本当の意味で霊的な害を加えることはないということなんですね。これはイエス様がそうだったわけ。イエス様は非常な苦しみを受けたと。完全に良いことをしているのにですね、苦しめられて、あざけられたわけです。だけどイエス様は絶えずですね、そういう人たちのために祈りを持ってされた。だから、殺されても完全に良いこと、神と同じところへと挙げられて、神と同じに姿にされられするということになったわけです。これは私たちもですね、誰かが悪いことを言われたと、間違ったことを言われたと、腹を立てて言い返したって何にもいいことはないんですね。イライラするだけで、言い返してやっつけたと思った、そういう気持ちはどっか暗いサタン的な気持ちですね。だけどそういう悪いことを言われても、相手のその悪いこと、心が良くなるようにと祈る心がキリストから祝福される心だと。そういう心があったら、どんなことが起こってもそれは良いことにつながるわけです、最終的には。そういう意味でこの13節はですね、本当に良いことは祝福を祈るというですね、絶えずどのような人にもそういう気持ちがあった、確かにですね、害は受けないということです。それに対してまず自分が偉いんだって密かに思っている人はすぐに害を受けて怒る、あるいは傷ついてがっくりくる、落胆すると、そういうことで、見分けがつくというわけですね。そういうことで、一つの言葉でやってもですね、前後と結びつけないって読まないと意味がわからないということですね。良いことに熱心であったら害を加える、誰が怖い、そんなことないじゃないか、いっぱい良いことしても悪いこと、騙された悪いことされてるではないかって言い返して、これはこんなこと信頼できないとかですね、聖書って大概そういうふうな表面的な読み方をされる場合が非常に多いですね。はい、でそういういろいろな時にですね、苦しむ中で絶えずそれができるのは、祝福を祈ることができるのは、心の中で、それが15です。キリストを主と崇めている時だ。自分をですね、一番と思ってたら腹が立つ。もう必ずそうですね。いや、キリストだと思ったら、キリストもですね、次にあるようにあざけられて、悪く言われて、非常に悪いことを受けられた。そのキリストをいつも主と思ってたらですね、あ、やっとキリストと同じようなことを経験させていただいたと。いうふうに思えて感謝もできるということなんですね。そしてこの言葉の面からちょっと覚えています。キリストを崇めるっていうこの訳、これは以前から今日はその祈りをしなかったですけども、なるべくですね、主の祈りは全ての祈りを含んでいるために、唱えるんではなくて祈るためにもですね、なるべく主の祈りも司会者の人は祈っていただいた方が良いかと思います。この崇めるっていうのは、ハギア像っていうことですね。 ハギア像っていうのはこれは非常に重要な言葉で、聖霊っていうふうなですね、聖という言葉、ハギオスっていう言葉は形容詞形です。これは動詞です。これ本来聖とする、聖というのもこれも前から何度も言ってますように、この中国語の漢字聖とは意味が違うわけです。これは日本語というよりも中国語そのままですね。今も中国語、これをもらっただけです。この聖ということにあたる十本来の日本語はなかったわけです。で、今はこれ全く日本語のように使ってるけど、もともと日本語本来の日本の言葉としては持っていなかったんですね。ですね、聖ということはですね、これもまあまあ清いという意味にちょっと近いから、これも清いと読ませよう。で、聖に意をつけて清いと読ましたり無理に読ましたりすることもあるわけですね。そういうふうにもともと圧倒的多数の言葉、この漢字はみんな中国語、ほとんどそうです。今も使われているものなんですね。ですからこの聖という言葉は中国の観念では、耳と口と、これは手通じるという王でなくてね、耳の穴が通じる、あるいはよく聞こえると、普通の人間では聞こえないような聞こえるということを、中国の人は昔の人は聖、特別な人だと思ってとみなして、こういう漢字を作ったわけです。けれどもヘブライ人はですね、それは全く違う観念を持っていたわけです。ヘブライ語ではカドーシですね。ヘブライ語ではですね、全く違う観念を持っていて、分けるという意味なんですね。だから安息日、第七日を分けたと、特別な人は分けた、他のみんな仕事も辞めて分けて礼拝の日で捧げるんだと、それが安息の日だったんですね。そういうことで聖とするってことは分ける。だから私たちキリスト者はみんなこの新約聖徒でもですね、聖徒と書いてある。これの形容詞形の複数、ホイハギオイっていうんですね。これはハギオスです。複数形だ、ホイハギオイと。これは聖、これは聖、聖とするですから、これが聖と、聖なる人、分けられた人ということなんですね。クリスティアノス、クリスチャンということはまだなかった時にはこれが標準的な言葉だったから、パウロの手紙やらローマの手紙はみんな聖徒たち、コリントにいる聖徒たちへと、聖人では全然ない、信仰を持ったすくで、さまざまな間違いもいっぱい持ってる人も、とにかくキリストを信じただけでも分けられとんだと、この世から、そういう意味で使ってたんです。そういうふうにですね、だから皆が聖とされますように、主の祈りですね、皆が崇められますように。日本語では崇めるというと、何でもですね、有名な人、お金持ち、大きな家を持っていると、地位が高い、権力を、崇めるというわけですね。それ全く違うわけです。本来この聖は神様によって分けられたものという意味です。ですから皆が主の皆、イエス・キリスト様の本質です。それがいかなるこの世の汚れや混乱から全て分かたれたものだと、というふうにみんないつも思うようにしなさいという意味なんです。うっかりするとそうでなくて、キリストもその人間女はできんだろうと、神様こんなできんだろうとかですね、そんなことはキリストだってできないと、ものを引き下げることなわけです。私たちはできない、科学技術もできない、医療もできない、どんな権力者もできない、だけどキリストはできるんだ、それをキリストの皆を性別することなわけです。ですね。そういうふうに、これはいくら日本語だけを読んでしたら分かるものではないわけです。ヘブライ語の辞書、それからギリシャ語の辞書、それから英語の辞書とか、いろんなものを参照して初めて私も分かってきたところですね。そういうふうに、この細かいことになるとですね、細かくきちんと説明しようと思ったら、どうしてもこれはこういう聖書の言語が必要になってくる。日本語だけでいくら見てもこれ分からないというところがあるわけです。だけど全体的その真理はですね、言葉によらず分かるように神様を導かれてきたんですね。そうでないとほとんどの人は言葉、文字も書けなかったわけですから。でもこういう細かなことになったら、そういうことが必要になってくるんです、はい。だからここも、心の中でキリストを主と性別しなさい、聖としなさいということなんです。 あの主の祈りにあるように、キリストを主として神としてという意味がこもってるんですね。主というキュリオスは旧約聖書では神を表す言葉として非常にたくさん使われている。ですから単なる日本語のように主人とか言ってですね、これを主と考えます、主な考えはとか、いくらでも日常的に使うのとは全く違うわけです。キリスト主、神と同じようなものとして性別分ける。さっき言ったようにどんなことが起ころうともキリストはですね、汚されたり、愛がなかったりそんなもんではないんだと、滅びるようなことで一切ない、いかなることが起こっても神と同じで、ちょうど星のようなもんですね。地上でどんなことがあってもあの大空の星はびくともしないわけですですね、星は変わらない、そういうものとして見なしなさいと、思いなさいと、そういう意味ですね。主と崇める、主として聖としなさいと、キリストを神と同一と思って聖としなさいということなんです。こんなところにそういう意味で主の祈りの重要なところが出てきているわけです。そしてそういうふうに思った上でですね、これは次のところなんかは、これは15節は本当にこれ命がけだったんですね。こんな今だったらなんかのんびり読んでですね、さーっと読み飛ばしていいような思うかもしれませんが、この15節、あなたの持っている希望について説明を要求するって、いつでもそれを弁明する、はっきり言うことができるように備えていよと。でもこれを言うかどうかでですね、恐ろしい拷問を、苦しみを受けるか、あるいは受けないか、本当に大きな分かれ目だったんですね。次、前にもちょっと紹介されたこともありました、日本のキリシタンの文献を見ても、ローマ帝国の迫害のことを見てもですね、お前はキリスト、クリスチャノス、クリスチャノスであることを認めるのか認めないのかと、もうそれだけなんですね。いや私はどんなことはキリスト者ですと言ったら、そしたら拷問を加えられて、散々ですね、ひどい目に遭わされて最終的に殺されたと。ほんで散々苦しめに行った、お前はこれでもキリストじゃ、クリスチャノスというであるのか、まあ、ありませんと言えば許されるんだぞと言われても言われても、甘んじて恐ろしい苦しみを受けていった人たちがおるんですね。だからこの一言もですね、簡単なことでは決してないわけです。今日の日本においてもですね、クリスチャンもですね、私が出会った学教員の時代にたった3人数人しかいなかったのに、その2人3人ともキリスチャンであるかを隠しておったわけですね。たまたまキリスト教の書店で出会った、え、あなたクリスチャンって、いや私クリスチャンだけど最初に言ったことは黙っとってよって言われたからびっくりしたわけです。そのようにこの世では何も迫害を特に日本では受けない状態であっても、キリストを信じることをですね、恥とすると、そのような非常に、残念なことが現実にたくさんあると、それに比べてはるかにレベルの高いような状況、苦しい状況です。聖書の世界が通ってきた運命は、そういうことから見ても聖書が記しているこの標準というのは非常に高い標準なんですね。だから聖書を知らなかったら低い低い議論で、小さな時で議論したって、ちょっと言われたら怒った、ちょっと断固するとかですね、そういうことの狭い狭い世界で、うずくまってしまうということです。でだから私たちもですね、あなたはキリスト、何か必要なことがあったら私はキリストを信じていますということを言う必要があるわけですね。それによって神様はちゃんと祝福、より新たな祝福をくださるということは確かなことです。私はかつて教員だった時に、一番最初の始業式の時にですね、全校生徒、教職員がある、校長もみんながおるところで、一言挨拶をするんですね。新任、新しく赴任した教員が、その時に他のことを言う必要はない、私はキリストを信じていますと、それはっきり言ったら、一遍でですね、みんな、え、あの人はキリストを信じてるんやということになって、私というよりも私の言ったこのキリストに何か注目をさせられるわけですね。そういうことです。だから自分のことを紹介しなさいと言われればですね、ご説明、一番大事なことは自分が今何歳であるとか趣味が何とか、そんなことはどうでもいい、はっきりでどうでもいいことですね、どこで生まれたとか、でも一番大事なことはキリストを信じて従っていこうと願っている、 そういうことです。これはみんなの人たちが大事なことです。だから自分のことなんか語るようにって言われたらですね、人間のことよりまずキリストのこととのつながりを、キリスト、私は信じる。で、キリストによって何をしてくださったかということですね。ある人と出会って、ある人はこうしました、ある人だったらこう嬉しかった、こういうふうな人間との出会い、これも大事だけど、それも神様がそれを与えてくださったというふうに、全てを神様の導きというふうに言わなければ証しにならないんです。誰とどこ会いました、誰と会いましたと、でこんな悪いことあった、こんな良いことあった、これ誰でも言えることですね。子供でも悪人でも言える。だから誰かと出会いましたというふうなことだけで終わるんだったら意味がないんですね。キリスト者はいつもですね、キリストを証しするということをいつも心に秘めておくということなんですね。それをこういうところで言われている。いつでもキリストのことに弁明説明を言うことができるように備えておるということなんです。それから17節以降ですね、良きことを行って苦しみを受けるということ、これは今言ったようにですね、キリストを信じていますって、これも良きことなんですね。はっきり一番大切なことを言うことは一番良いことなわけです。それを言わないっていうことは、何かモヤモヤしたものがつきまとうです、だからそれによってですね、あの人はキリストを信じてるくせにとかですね、何か良いことをしても当たり前だと思われると、そういった損だとかですね、そういうふうに思う人もおるかもしれません。で、損を受けて甘んじ、ここではですね、損を受けて苦しむ方がまだしも良いのだと。そうしたら何が与えるか、目に見えるもの、社会的な地位はあんまり上がらないかもしれない、どっか飛ばされるかもか、だけど祝福、神様からの祝福が受けられると、他の人にも伝わっていくような祝福が受けられるというようになっているわけです。こういったことは人それぞれが置かれた場でですね、神様とのつながりによってすることで、しなさいといった言われるものではないんですよね。聖書はそういう非常に高いレベルの世界をいつも指し示しておるということです。で、初めに言ったように、そういう苦しみを受けて大いなる祝福を受けるという、そういう道をキリストがすでに開いてくださっている。キリストも非常な苦しみを受けられた。それに従って、あの無数の迫害を受けて残酷に殺された人たちもその後をついていったと。そしたらキリストが受けた大きな祝福もまたその人たちを受けていった。そしてそういう人たちだけにとどまらないで、はるか後世まで流れてきてきたわけです。私たちがこうしてキリストを信じることができた幸いを受けたのも、キリスト以降、キリストご自身もたくさんの人たちの苦しみによって受けた彼らの祝福が時代を超えて流れ出てきたものを受けているわけです。そしてここでですね、最初に言ったここだけに書いてあるという、ある意味では非常に珍しいというか異質なようなこと、それが19節、20節からのところなんです。霊においてキリストは囚われていた霊たちって宣教したっていうんですね。で、その霊とは何かというと、はるか昔のノアの時代に箱舟の作られた時に神が忍耐して待っておられたのに、慕わずって雨がたくさん降ってて洪水によってみんな滅んだ人たち、わずか数人、まあ、8人と水の中を通って救われたというんですね。で、この水がしかもですね、水で前もって表した洗礼は今やキリストの復活によってあなた方を救うとか言って読む方によって、なんか水の洗礼がですね、ノアのあの洪水が水の洗礼を暗示しているように、そしてまたそれが、あなた方を救うとかいうふうに受け取られるかねないところがあります。まあ、ここでですね、だから非常に不可解だと言われてきたのは、聖書のアブラハムからノアに始まってですね、ノアもですね、何によって救われたのか、水によって救われた、洪水によって救われたんじゃないですよね。 洪水を滅ぼす力なわけです。それがノアは神の恵みを受けた、そしてノアも信じた、だから救われたわけですね。これは創世記を見たらわかるわけです。洪水そのものは救いとは全然象徴しているものでも何でもなくて、洪水は滅びの力だったわけで、ノアのところをちょっと見ていただいたらですね、6章、創世記の6章の6章の、まあ、8節ですね、6章の8節初めの方です。まあ、5節にですね、地上には人間の悪がどんどん増していつも悪い言葉を考えているというですね、これはパウロもこういったことを言っていますけれども、神様の絶対的な正しさや清さに比べたら人間は考えるいつも悪いこと、まあ、何かさっき言われた人に言い返す、憎む、妬むとかですね、自分が上になろうとするとか、まあ、みんなこういう悪い思いというわけです。そうしてですね、こういうふうに悪を一掃しようということになったけれども、8節でノアは主の好意を得たという表現でですね、主の好意を見出した、見出す、ファウンドという言語が使ってあるんですけども、こういうふうにしてですね、主の好意、主の愛によって救われていったわけです。そしてまたノア、人間の方でも9節でノアは神と共に歩んでいった、これもですね、神の行為、神のいわば愛を見出して受けたからできたわけです。まあ、こういうふうにここでは全くですね、もちろんノアを救ったのはその洪水が救った、洪水がシンボルとか何とかなくて、一方的な神の愛であったということはごく当たり前のことなんですね。それからもう一つ、これも今言ったようにですね、ある例えば教会の人はだからこれ、水の洗礼を受けるなんて救われないよなんて言ったら、他の箇所をさっと見せてですね、いやこれは非常に特殊な箇所だということを知らせる必要があるわけです。そういうことのために私もこういうふうにですね、直接その箇所をですね、私はこう思うとかじゃなくて、人間の思いなんか言ったってすぐに消えるわけです。ですね、聖書の箇所は何千年も変わらない。聖書の箇所をできるだけ、おられる方々も自ら調べて納得できるようにというためにいちいち出してるんですね。これ有名なアブラハムのところでは15章ですね、創世記の15章です。15章の5-6ですね、15章の5節6節、子供がない、また生まれてもないアブラハムにですね、アブラハムに、テントからわざわざ外へ出して、星のように子供たちが増えるんだ、こんなことは信じられませんと思ったのに、不思議なことにですね、このようにアブラムは主を信じることができたわけです。まあ、ここに主の一方的な見込みがあったわけですね。ですね、信じることができたということはすでにこの恵みでもあったわけです。大きな。それで信じたとあって、それを義、要するに救われたということなんです。正しいと認めてくださった。これがパウロが後にですね、聖霊を受けて繰り返し強調したこと、信仰によって義、救われるということの元の元になっていったわけです。こんなふうにですね、創世記の初めからずっと一貫してですね、私たちは救われるのは何とかの儀式とか何とか水とか、あるいは牛や羊の血とかでなくって、ただ信じるということだと。そしてまたその背後にある神様の一方的な恵みによるだということは最初から一貫して書かれていることです。だから預言者もたくさんいろんなことですね、立ち返れと、主に立ち返れと、主を仰ぎ見よ、それだけで救われる。 預言者のただの一人でもですね、あなたから水を受けなさいと、だから救われることは言った一つもないわけですね。そういうふうに創世記から預言者も全部どこを見てもですね、ただ信仰によって正しいは会うだけで救われるということが根本になっている。そしてまた新約においてもイエス様がですね、救いのためにあなた水に浸かって洗礼しなさいと言われた箇所はただの一箇所もないということですね。それから十二弟子たちもですね、水の洗礼を受けて救われたと書いてあるとか全く一箇所もないということです。その点は繰り返しこういう箇所があると知っておく必要があるわけです。そして復活をしたキリストもですね、どう言われたかというと、洗礼のヨハネは水で洗礼をしたと。けれどもあなた方は待っていなさいと。聖霊による洗礼を授けるんだということが復活したキリストが言ったということの中でたくさん言った。40日も言ったと書いてあります。40日間も話した。唯一はっきり書いてある使徒言行録の最初に。それがそのことだったんですね。聖霊を注ぐことによると。そういったことを背後に置いてここを見る必要があるということです。で、ここの得意な歌詞はですね、水というものがですね、本来旧約聖書では絶えず襲いかかって滅ぼすものとして、使われて意味してきたんですね。モーセが前が海、後ろが敵、そうしたら神がですね、道を開いた。それは敵対する闇の力のただ中を道を開いて神の民を通したということでもあったわけです。それからもう一つですね、よく知られている、イザヤ書の箇所です。水がその救いを象徴するんじゃなくて、水っていうのはそういうふうに滅ぼす力の象徴として使われているのが聖書の圧倒的な箇所ですので、イザヤ書の43章のところによく知られた箇所があります。43章の2節ですね。1130ページのところです。ですね、イザヤ書43の2節、1130ページ。水の中、川の中を通ってもこういうものは飲み込もうとするですね、水の力、そこから神様の力で救い出したのだと、そういったことは繰り返し書かれてあるということなんですね。はい、それで元に帰りますね。で、こういったことはですね、この当時キリスト教の集まりに入るためにはどうしても水の洗礼を受けて、それをはっきりした区切りとするということが実際に行われていたわけですね。そういうことでですね、本来は滅びのシンボルであるのこのノアの洪水もですね、そこから通って救われたということで、この水の洗礼を結びつけたということではあったということですが、そういったことで他の箇所との関連化するととても分かりにくいことになっています。で、ここでもですね、21見てもらったらですね、そのここで水の洗礼ということがあっても、復活によってということは書いてあります。これは十字架さえそうですね、復活がなかってですね、普通の人間と同じように殺されてそれで終わりだったらですね、万人を滅びから救うような何千年にわたってそういう力があるはずがないわけです。だから復活ということ、まず人たちも聖霊を受けて宣教を始めたわけです。十字架以上に根本であったのはキリストが復活をした、死の力に勝利するような力を神から与えられた、その力を持っていたんだ。それによってさまざまなことが新たな意味を持ってきたということとして、ここでこの一つ洗礼も挙げられていると。私たちもキリストの復活によって新しい力を与えられた。だからこそ最初言ったように祝福を祈るような力も与えられた。他 他の人から悪いことを言われたりされても、あるいはもっと厳しい迫害を受けてもなお祝福を祈りながら死んでいった。ステパノもそうです。それはここでいうふうな復活の力を受けたからなんですね。復活の力を受けてなかったら普通の人間のままで、すぐに悪いことしたら憎しみやら言い返したり腹を立てたりするという、そういうことになるから、自分が誰か悪いことを言われてもです、最初は動揺したとしても間もなくその人のために祈ることができるという心が与えられている。それが分かれば自分は新しい力を与えられているとか分かるわけですね。そして、正しい心、これは聖霊が与えるわけですね。聖霊様が住んだら一番正しい良心ということが与えられるから聖霊を求める。だからここでもですね、何でもそうですね、これ礼拝も水の洗礼一回きり教会でする場合は、だけどそこから落ちていく人もたくさんおるわけです。一番大切なのは日々聖なる霊を受けていくことですよね。それがここにある良い、本当の良い心、良い良心を求めて与えられることです。でそれで最後に残しましたが、非常に不可解と思われるような箇所、この19節です。2節、キリストは囚われていたり、しかもこれノアの遥かな昔の時代で滅んでしまった人たちのところへ行ったとか書いてあることは実に不可解ですね。で何をこの書いたペテロは示されたんだろうかと、ペテロだけ、ここのところだけのこういうことあるわけです。イエスさん、パウロも他の人も一切こういうことは言ってない。で、こういう特殊な箇所を用いてですね、だから万人救済だなんて言い出す人もおるからですね、非常に特殊だということはこういうことを考えたら分かることです。しかもここは万人救済とは何とも言ってないわけです。宣教に行っただけ、しかもノアの時に滅んだ人たちのため、この後滅んだ人はどうなったか一言も書いてないわけですですね。だからこんなところを用いて毎日講習会万人救済なんていいことを言うと本当にそれは間違っていることです。でも、もうきちっとですね、聖書をきちんと調べない、知らないという人たちは実にたくさん、人間の一時的な気に入った考えを言うてしまうということがよくあるわけですね。そういう点で聖書本当によくきちんと私は読む必要がある。そもそも内村が聖書の研究とか言って本当に難しそうな言葉を使った、こういう意味、当時はあんまりにもそれができていなかった。そうですね、それはまあ当然といえば当然、明治の時代にはみんな英語がすらすら読めなければ中華書なんかなかったわけです。ギリシャ語の辞典にしてもですね、私が初めて40年ほど前に初めて日本語のあれがやっとまあまあ、お店でも手に入るようになってきたぐらいです。そのぐらいですね、あの時代には、昔の時代にはもうほとんどの人は詳しいことはわからないままで、あったわけです。牧師といえどもなかなかわからなかったわけです、ほんの一部の人しか。それで聖書をきちんと調べて研究ということを言い出したわけです。はい、まあ、それはそれとして、もうここでですね、何をそもそもペテロは示されたんだろうかと、これはもう滅びてしまったと決まりきってると思われるようなこの闇の世界まで行ったんだというふうなですね、そういうキリストの、まあ、限界のないようなこの愛ですね、キリストの愛の光線というのはそういう闇の、誰ももう言葉できない完全な闇の中でもパッと光線、サーチライトですね、サーチライトのようにですね、パッと照らしたんだと、そういうようにペテロは、他の人はそんな啓示はされないかと、まあ、この非常に限定されたところで示されたようですね。でこれを書き残したと。 でもこのことはですね、霊的に受け止めたらそれほど奇妙なことではないわけです。と言うと、ここはノアだけに限っているか余計に分からなかったんですね。ノアの時に滅びた人だけ、他の人はどうなったか書いてないから。でもこのように死んだと同然ということになればですね、これはまさに聖書でも言っている、これも何度か言ったところです。誰でも私たちは、あの人は立派、この人はダメではなくって、みんな死んでよったんだとすら書いてあるわけです。神様の清い絶対的な正しさ、愛から言ったらみんなそれができてない、力がない。パウロも言ってる、パウロすら私は死の体だと、どうして救われるだろうかと言ってるぐらい、これは 前にもう何度も言ったから聞かなくてもいいですけど、エペソ書の2章の最初で、あなた方は以前は自分の罪のために死んでいたんだと書いてあります。それでさらにもう一回ですね、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かして、あなた方が救われたのはその恵みによると、ここでも書いてあります。そして復活をさせてくださったと、天の王座に仕えてくださって悪の力を支配するような力も与えてくださったというふうにエペソ書の2章では書いてあった。キリストというのはそういうふうにですね、死んだ闇の世界にも光を投げかけていくんだっていう点ではですね、これはいわゆる普遍的なものになるわけです。それをペテロはもう少しですね得意な示しを受けたようですね。ペテロだけは、失われた羊どこ行ったか迷い込んだか分からない、それをとことん探し出して光を当てようとするのがキリスト様だと、そういう点においてはですね、この深いそういう真理を称えているということは言えるわけですね。私自身も振り返ってみた、全くこのキリストやら光だね知らなかったんですね。ある意味では闇の中にあって、学生運動の激しい混乱のただ中にあったんだけれども、そこを光を当ててくださったということで、それからずっとですね別の世界、それこそ聖というかですね、別の世界へと置いていただいたということを思います。一つだけ詩編の139というのを、見ていただこうと思います。今日のところに深い関わりがありますので、詩編の139の8、そこだけを139の8です。この神の上こういうふうに遥かな旧約からですね、続いているということを知っていただきたいと思います。詩編の139の8です。今日のところペテロは複雑ないろいろあるけど、ここのところはっきりしてる。遥かな昔から、天に昇ろうともあなたはそこに、黄泉に身を横たえようとも身をそこにいますって言うんです。黄泉のような真っ暗闇の普通なら全く希望ないところで、神様だけは、イエス様だけはそこにいてくださると。明けぼのつぶさ、夜明けの遥かな彼方の海の彼方、東の方行こうともそこにもいてくださるんだというですね、これはとってもですね、こういう旧約聖書の中にも非常なイエス様の愛を示す言葉として、私たちも覚えておきたいところです。はい、以上。